世界とその中の生けるものの作り主なる神よ、今朝も再びこの新年の主日に私たちを集めて御言葉に聞く機会を、その時を備えてくださったことに感謝します。私たちの世界では戦争と戦争の噂と抑圧と利益の追求が再び大きな言葉を語ろうとしています。私たちの国もこの動きに巻き込まれております。どうぞあなたのお作りになったこの世界とその中の命を慈しみ、世界の人々にとりわけ重要な位置にある指導者たちにあなたを恐れる心をお与えください。報いを与えるのは神お一人であり人間ではないことを彼らに教えてください。その腕を振るい思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良き者で満たし、止める者を空腹のまま追い返されるのは主なる神あなたです。私たちを愛と恵みによる聖へと招かれた御子なるキリストよ、あなたこそが王であること、あなたこそが世界の未来であることを私たちにお示しください。あなたの取りなしと憐れみによって私たちの世界が命に保たれていることを人々が知るに至りますように、御言葉なるあなたにすがって歩むことを私どもにお許しください。聖霊なる神、今日も私たちの耳を開いて理解と分別の霊をお与えください。私たちの主イエス・キリストの御名によって、アーメン。教会の伝統的な暦によりますと、明日がエピファニー、つまり顕現節です。顕現節というのは、御子イエス・キリストが異教徒である三人の博士たちにその姿を表した、そういうお祭りです。あそこに星が光っているのはですからまだ意味があるんですね。クリスマスの飾り物もこうしてまだ残っております。そういう中で異教徒である私たちにも新しい年がやってきた、その意味におきまして、皆さん明けましておめでとうございます。2003年度版の日々の聖句は、先ほどお読みしましたサムエル記上16章7節の最後の方の印象深い言葉、人は目に映ることを見るが主は心によって見る、これを年間の聖句として掲げています。新しい年の初めにあたり、この言葉が今の私たちに持っている意味を問いつつ、ご一緒に聖書に耳を傾けたいと思います。この聖句のキーセンテンスはおそらく一番最後の部分、主は心によって見るであろうと思います。私たちはでは心をどのようなものと考えているでしょうか。心は非常に大切である、しかしそれと同時に極めて捉えがたいものでもあるというのが私の第一印象です。およそ人間はそれが開かれた心であろうと閉じられた心であろうと、心なしには生きていけません。心の触れ合いを欠いた心はおよそ心とは言えません。そのような人は、そのような心はむしろ生ける屍のような存在です。生きているとは言えない。子供たちの姿が私たちを勇気づけるのは、彼らが 心をいっぱいに働かせて生きているからです。そのような意味で心とは、私たち人間が他者との関係において生きる存在であることの証拠です。日本の古語におきましても、心という言葉は外側の世界に向けられた人間の内面の働きを指しているそうです。現代語では心っていうとこう外側よりは 内側を強調すると思いますけれども、古くはこの内側というものを前提にした外側に向けての働きを意味する、そういうものだったようです。旧約聖書では、心を意味するヘブル語レーブという言葉ですが、この言葉が時折私という意味で使われます。日本語でも心が泣いているっていう時は、まあ、演歌みたいですけど私が泣いているということですね。これは他者や世界との関わりの中に存在する私っていう意味です。同様に新約聖書では、心を表現するギリシャ語、これはカルディアというギリシャ語、心電図のことをカルディアグラフィーって言いますね。あれはカルディアです。この、ギリシャ語が生物学的な意味、これから、区別されて、時に命と訳されます。これはプスケーという言葉に近づいていくんですね。でこのプスケーという言葉は、これまた心という意味なのですけれども、例えばたとえ全世界を手に入れても命を失えば何の得になろうかと、ここはですね、生物学的な命という意味ではなくてこのプスケーという意味ですね。世界との関わりの中に生きる命を失った孤独な存在になった時に世界全体を自分の所有物として手に入れても君は一体それで生きていることになるのかという意味です。死んだも同然だと。そのような意味で、心は私たちの命の働きそのものでもあります。他方で心はとても捉えがたいものだという印象があります。例えば物理学の方法を用いて心を客観的に捉えることはおそらく不可能ですし、あまり意味がないだろうと思います。むしろ生きているものの私たち一人一人の内面でそれこそ生きた働きとして心は自覚されるほかありません。心は自覚においてのみ働きとして存在する。ですから大脳生理学が脳内物質の交換というプロセスを後付けしたとしてもそれは後付けでしかありませんで、おそらく心の働きそのものではありません。しかしながら他人の表情や言葉、そしてさりげない仕草などから残念なことですけれどもその人の心の本当の姿を、つまりいわゆる本心を読み取ることは必ずしも常に成功しない。そうした事柄が必ずしも本心を伝えるものではないということを私たちは知っています。私たちは嘘がつけるんですね。いいえ、他人の心だけではありません。私自身の心もしばしばいろいろな感情によってかき乱され、場合によっては非常に移ろいやすい、つまり心が曇ること、あるいは心を変わりすることもまた人間の現実に属しております。このことも私たちはよく知っている。すると心とは他者との関係において生きるということが人間の根本条件であるということを端的に示す、そういうものであると同時にそのようにして生きる私たちの命の営みの捉えがたさ、危うさをもまた如実に表している、そういうことになると思います。その意味で心は二面的であると思います。この二面性と私たちの今日の聖書の言葉である 神は心によって見るということとはどのように関係するでしょうか。まず他者との関係における心という側面に関連しまして、旧約聖書のこの言葉の本文と、そのいくつかの古代における翻訳を、少し並べてみたいと思います。用語法が若干、違っておりまして、興味深いニュアンスの広がりが見て取れます。まず、ヘブライ語のテキストですが、人は目に映ることを見ると訳されております。この部分を畜語的に訳しますと、両目との関係において見る、あるいは両目に従って見ると読めます。目に映ることを見るというのはその意味では分かりやすく意訳してあるんですね。これに対してというか、これと同様に主は心によって見るというのはかなり言語に近い訳でして、心との関係において見るないし心に従って見る、そういう原文です。したがってこの対の表現は見るという認識のあり方の違いを示唆します。心による見方は両目による見方とは違う。人間は両目的な見方をするかもしれないけれど、神は心的な見方で捉える、そういうんですね。これがヘブライ語のテキストの元来の意味です。他方で、旧約聖書のギリシャ語訳が存在します。七十人訳聖書と呼ばれているものですが、この聖書はこの同じ箇所を、人は顔を覗き込むが神は心の中を覗き込むと訳しています。これも若干の意訳ですね。この場合に区別されているのは見る対象です。見方そのものではありません。神は、顔ではなくて心の中を見ると、対象が違うと言ってるんですね。つまり人は外面としての心を、顔を、他方で神は内面としての心を見るということです。そしてさらにもう一つ、時代は下りますが、ラテン語訳のいわゆるウルガタ聖書を見ますと、これまた違った訳し方をしている。すなわち人は目に映ることを見るが、日本語の翻訳はラテン語訳によったのかもしれませんね。人は目に映ることを見るが、主は心を凝視する、じっくりと見ると訳されています。この訳で興味深いのは、見るという動詞が人と、主神の場合に、即して訳し分けられていることですね。人は外面をのっぺりと眺めるが、神は心を内側からじっくり把握するという感じです。これは見る態度の違いと言えるでしょう。以上、少しややこしかったですけれども、もう一度おさらいいたしますと、ヘブル語の原典が両目と心という対表現を用いて、認識のあり方の違い、見方の違いを前面に押し出していました。これに対してギリシャ語訳は顔と心という表現を用いて、認識の対象の違い、どこを見るかというその違いを、さらにラテン語の訳は見るという表現と凝視する、じっと見つめるという表現を用いて、認識の態度の違いをそれぞれ強調しています。こうしたニュアンスの広がりを見るとき、神は心によって見るという一文を少し言葉を補って膨らませながら、こういうふうに理解してもいいんじゃないかと思います。すなわち神は心と心が照らし合わせるようにして私たちの心を注意深く見る。つまり私たちは神から見られているということを自分たちも感じることがおそらくできる、そういう見方で神は私たちの心の中を探る、そういうことではないかと思います。考えてみれば、 心と心が照らし合わせるように心を見るとは、人間が真に人間らしくあるということに他なりません。私たちが心と心を働かせて、心を通じ合わせてお互いを知るとき、その時こそ私たちはやはり人間らしくあると思います。これは私たちが自由な存在であることを知る一番大切な場面です。そしてまさにそのように神は私たちを見る、私たちを自由な存在として見る、そういう意味であると思います。他方で私たちは心というものが捉えがたく危ういということを知っています。この側面に関連して、この聖句が旧約聖書に現れる文脈を見たいと思います。この言葉が惹かれておりますサムエル記は、旧約聖書の中で大まかに言いまして、四司記と列王記の間に現れます。内容的に言いますと、イスラエル民族の歴史が司司たち、つまり裁き司たちによって指導される緩やかな部族連合を形成していた時代から、一人の王に権力を集中させたいわゆる王政の時代に移行していく、その過渡期、移り変わりの時期がサムエル記の叙述の対象です。そしてこの二つの時代を橋渡しする存在として、預言者にして司司としての役割も同時に果たすサムエルが現れます。この書物はこの預言者の名前を取って呼ばれているわけですね。でさらにもう少し、細かい文脈を見ますと、今日の聖句はイスラエル初代の王であるサウルをサムエルが見限った後で、まだ幼いというか若い少年に過ぎないダビデを選び、将来の王としてサウルには秘密でこっそりと油を注ぎ、後継者として任命するという、その直前の文脈に現れます。サムエルがエッサイの息子たちを見に行くその場面ですね。エッサイの息子たちはたくさんおりますけれども、ダビデは末弟です。兄たちは非常に素晴らしい、背丈の素晴らしい美しい、青年たちなのですが、サムエルは、ああこの人かな、神が選ばれるのはと思って見るんですけれども、神はいや違うんですね。で全部見た後で、これでお前の息子たちは全てかという問いに対して、まだ一番末の息子が野で羊を飼っておりますとエッサイが答え、その少年を連れてこい、それがダビデだと、そういう場面ですね。すなわちこの神の言葉は、神がどのような視点で新しい王を任命するか選ぶかをサムエルに告げている、そういう場面です。サムエル記は登場人物をいたずらに理想化することなく、むしろ彼らの人生の姿を赤裸々に描く点に大きな特徴があります。イスラエル史における伝説の大王ダビデが遠征中の部下の妻、ウリアの妻ベテシェバを寝取り、この人妻を妊娠させてしまったことに気づくと、ついには彼女の夫を戦闘の最前線に故意に無理やりに置き去りにさせることで間接的に死に至らしめた、つまり殺害したというエピソードはあまりにも有名です。王家の正史、後の時代にダビデ王家を理想化して描いた歴代史という書物がありますが、この書物にこのエピソードは一切現れません。 さらにはダビデ王と同盟者との間の取引や血生臭い殺し合いについて、またダビデ王家内部での血で血を洗う抗争についてもサムエル記は語っております。さらにサムエルとサウルの関係も劇的な変化に富んでいます。当初サムエルは民が要求する王政の導入に対し断固として反対しました。そんなことをすれば王はお前たちをやがて奴隷にするだろう、その時になって後悔しても遅いぞとサムエルは警告しています。しかし神が王政の導入を良しとした後は、神が選んだ初代の王サウルにサムエルは自ら油を注ぎ、サウル王が周辺の諸民族との戦争に次ぐ戦争を指揮するのを側面から支えます。サウルも初代の王として非常によく戦いました。そして彼の最後はギルボアという土地における強敵、長年にわたるダビデも戦ったペリシテ人との激戦における戦死でありました。この時に息子のヨナタンも共に倒れたとあります。ところがこのサウルがまだ何とか勝ち続けていた時、アマレク人との戦闘であったと言われておりますが、敵を皆殺しにせよという神の命令をほんの少しだけ破りました。すなわちサウルは男、女、子供を皆殺しにしたのですが、このアマレク人の王だけを生け捕りにして連れて帰りました。家畜をも全部殺したのですが、肥えた一番良い初物の家畜だけをイスラエルの神への戦勝の犠牲として略奪して持ち帰ったのです。これはそんなに責められるべきことでしょうか。ところがサムエルはこのサウルの振る舞いに対して烈火のごとくに怒り、直ちにサウルに対して王位剥奪を宣言します。神に取りなしてくれるよう求めるサウルに対して背を向けてさっさと帰ろうとします。サウルは後ろからサムエルのマントをつかむとその場所が裂けたと書かれております。それ以後この石頭のサムエルは一生サウルに会うことを拒絶したとあります。そればかりではありません。ダビデが新しく油注がれた後は神の送った悪霊がサウルを苦しめ、なおダビデに対するサウルの妬みはやがてはっきりとした殺意となって王国の歴史に暗い影を落としました。一体この歴史は何でしょう。ここにあるのは心が曇ったり心変わりしたりする人間の姿そのものです。さらに注目されるのは、私はサウルを王に立てたことを悔やむという神の言葉です。自分の決断を後から悔いるのは何も人だけではない、神もそうだとサムエル記は子供投げに言ってのけます。私たちは心なしには、つまり他者との心の交流なしには生きていけません。神が私たちを心と心が照らし合わされるようにして心を見る存在として作ったからです。神もそのように私たちを見ておられる。しかしその一方でサムエル記によればそのことは 私たちが人生において経験する出会い、事柄、運命が常に幸福なものであることを、幸福なものだけであることを決して決して保証しません。いいえ、少なからぬ人々の運命は、とりわけサムエル記によれば、神によって選ばれた権力者たちの人生は、反目や決裂、陰謀や策略、流血を免れることはできません。私たちの心は、それが心である限りにおいて、そのような人生においてズタズタに引き裂かれるほかはありません。サムエルもサウルもダビデも、とりわけ身内の関係において、とりわけ息子たちとの関係において、非常に不幸な歴史を抱えております。そのように引き裂かれた人生を送る人々の姿は、私たちも知っています。私たち自身の人生を振り返ってもそのことはわかるし、私たちの人生を少し離れても戦争と戦争の噂はこの世界にあふれかえっています。去年1年の日本の出来事を振り返ってみても、毒物によって殺害される人々がおり、少年たちによってなぶり物にされる路上生活者がおり、親たちから虐待される小さな子どもたちがおります。神はその時、心と心が照らし合わされるようにして私たちの心を見て、恐るべきことに自由に考えを変える。神はそのような意味において私たちと共に歩む、そして極めて自由な存在です。他方で、私たちにとって心と心が照らし合わされるようにして互いの心を見る、そのような生き方は果たして本当に可能なのでしょうか。可能だと新約聖書は答えます。イエス・キリストがそのような生き方をされたからだと。先ほどサムエル記と合わせて朗読いたしましたヨハネの手紙1の3章23節には、次のような事柄が神の掟として私たちに与えられたと記されております。すなわち、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように、互いに愛し合うこと。私たちはこのことを信じます。ではどうすれば、その少し先の18節に書いてありますように、ヨハネの手紙1の方ですが、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合うことに、私たちは一歩でも近づくことができるでしょうか。そのためのヒントはどこにあるのでしょう。私にはそのための小さなヒントが、再びサムエル記の神は心によって見るという言葉に先立つ小さな言葉、人は目に映ることを見るという表現にあるように思われます。目によって見ることと心によって見ることの違いは、目で見ることがいわば接触を避けたままに遠くから外側から観察することであるのに対して、心によって見るためには相手との関係に立ち入って その関係を通して相手を知る以外にないという、その点に大きな違いがあると思います。私たちは具体的な関係を結ぶことなしに、心と心が照らし合わされるようにして互いの心を見ることはできません。例えば北朝鮮という国を私たちはどの程度関係を持つことによって知っているでしょうか。かの国の目に映る姿とは、おそらく典型的には演壇の上の独裁者、軍事パレード、鮮やかな衣装をまとった民族舞踏の映像といったものではないかと思います。あるいは中国国境を越えて亡命する人々の姿がこれに加わるでしょう。これらの見え姿を超えて、どのくらい私たちは彼の地に暮らす人々を知っているでしょうか。彼の地に生きる人々の心の触れ合いをどれほど実感できるでしょうか。今インターネットがそのことを少しずつ可能にしています。それでも国の内情が外部にほとんど漏れてこない体制をあの国が持っている以上、そのことを知ることは私たちにとってやはり容易ではありません。しかし少なくとも想像してみるべきだと思います。拉致被害者の家族の方たちは、失踪した子どもたちや兄弟たちを、声も聞こえず姿も見えないまま、それでも長い長い間それこそ心によって見守り続けてきた、そのことを私たちは疑うことができないと思います。ですから、今回帰国された5人の日本人の人たちは、私たちにとってあの国に住む人々の心を映す鏡のような存在であると思います。あの方たちは25年間もまず間違いなくあの地に骨をうずめる覚悟で生きてこられました。家族を築き、家庭を築き、子供たちを育ててこられた。心の交流なしにそんなことができるわけがないのです。この方たちを国と国の駆け引きの道具に使うことで、再び権力という悪霊に引き渡すことはもうやめにしなければなりません。この人たちは自由にならなければならない。心と心が照らし合わされるようにして互いの心を見ること、このことは21世紀に生きる私たちが真の意味で自由になるためのおそらく唯一の道であろうと思います。マーティン・ルーサー・キング牧師は、彼の非常に有名になった私には夢がある、I have a dream という演説の最後の部分で次のように述べています。私たちが自由を鳴り響かせば、すべての村、すべての集落から、すべての州、すべての町から、自由の鐘を鳴らせば、すべての神の民が、黒人も白人もユダヤ人も非ユダヤ人も、プロテスタントも カトリックも、すべての人々が手に手を取って、あの古い黒人霊歌を共に歌える日がより早くやってくるのだ。やっとやっと自由になれた。全能の神に感謝しよう。やっと自由になれたことを、そう歌える日が。Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. 人は目に映ることを見るが、主は心によって見るという言葉が、この世界に与えられた自由と解放の約束であることを信じて、私たちの群れも新しい年の歩みを始めましょう。お祈りします。父なる神よ、あなたの御名を称えます。私たちに自由を生きるための洞察力と判断力をお与えください。あなたが御子イエス・キリストを通して示された愛の力で、世界から不安と不信を取り除き、私たちの心を開かれた関係の中へと解き放ってください。あなたがそうされるのと同じように、心を持って人と物事を見るための賢さと優しさを私たちにお与えください。この世界に、あなたの作られた世界にふさわしい美しい平和をお返しください。私たちの罪を許して、主イエス・キリストの御名によって、アーメン。賛美歌を歌いましょう。531番です。